龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは
農業の現場で起きていること。今回のお客様は谷理恵さんです。
お米の価値を社会につなぐ研究者、ジャーナリスト谷理恵さん。お米未来ラボ主催、日本炊飯協会認定ご飯ソムリエでいらっしゃいます。消費者の目線からお米と農業を取材し、美味しいの先にあるお米の魅力を発信し、講演や体験型ワークショップで引っ張りだこです。東京農業大学大学院ではお米を通じた地域づくりについて研究中です。
谷さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。実際に全国各地歩いて見えるんですけども、はい、今農業稲作ですけども、現場どうなってますか？
ですね、これは大変いろんな問題があるんですけども、リスナーの皆さんは何が一番大きい問題かなんとなくお分かりでしょうか。まずは70歳以上の生産者がもう6割近く、皆さんのおじいちゃんやおばあちゃんがやってらっしゃると、はい、ということは10年後はどうなっているかしらってことを考えるとかなり暗いですよね。お野菜とそこがすごく違うところで、若い方が入ってきやすいのがお野菜、でも稲作っていうのは、ね、美香さんもご覧になったことがあるかもしれないですけど、田植え機とか、コンバインって稲刈り機って大きい機械がね、今井さんね、
そうですね、
すごい高いんですよね。
それも使う期間がわずかなんで、
そう、
生産性コストパフォーマンスがね、なかなか合わないという、
は
い、
あ、じゃあすぐに買い替えっていうことが期待、
買い替えも、割合傷みやすいですね、コンバインなんかはね。
初期投資って言い方をするんですけど、すぐにやろうと思ってできることじゃなくて、その最初にかかるコストがすごく大きい。
確かに家庭菜園でできないのがお米ですもんね。
そうなの。だけどそのプロの方たちが人数減るとか、すごく高齢化してらっしゃるっていうことが大変なので、昔は田舎に行くと必ず自分家の裏手が田んぼでしたって、でそういう小さな農家さんがいっぱい集まったのが日本でした、なんですけど、今はもう土地は持ってるけど自分ではやらないよっていう土地持ちの非農家さんっていうんですけど、そういう方が増えてらっしゃるんですね。
でも土地はそのまま置いておかなきゃいけないっていう、
なので自分でできないから、例えば今井さんのところにお貸ししてやってもらうとか、それもできない人はもう耕作放棄地って言い方するんですけど、やぶのようになってしまったりする。でもできない人がいるところを今井さんたちみたいな大きな農家さんとか生産法人さんとかが引き取って、そこをやるっていう風になっているのが今の現状ですね。
野菜はね、やっぱり価格がね、ある程度、いい状態ですけども、お米の価格っていうのがずっと低く据え置かれていましたから、なかなかその新規参入して利潤が得られるっていう作物じゃないもんですから、それがずっとね続いてきたっていうのが大きな原因ですね。
そうで、その利潤が得られないっていうところだと、お米は1年に1回しか取れないでしょ、お野菜はほら2回3回取れるものもあるんですけど、そうすると去年みたくちょっと暑くてお水が肝心な時になかったよとか、暑すぎて稲が枯れちゃったよってことがあると、その年の収入はパーになっちゃうんですよね。だからこれはお米だけじゃなくて世界の穀物がみんな同じような状況ですけれども、その主要穀物と言われている主食の穀物でちゃんと収入を得て持続していくってことが非常に難しくて、これは日本だけじゃなくて、世界的にも難しいので、そこにちょっと行政にフォローしてもらうっていう形ですね。でなおかつさっき今井さんがおっしゃったみたいに、日本のお米の価格が長らく低かったので、作っても赤字みたいな、
そんなにやっぱり抑えられてきちゃった、
そうですね、やっぱり農家さんの、その先祖代々の土地を守っていかなきゃいけないっていう、そういう意識が強くて、昼間働いた会社の給料を 稲作の赤字に補填してきたっていうのが、まあ、実際のところ
ですね。兼業されながらっていう、うん、
そうですね、
うん、そういう声を上げずになんとか皆さんが現場でやりくりされてきて今に至ってるって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです、素晴らしい視点です、うんうん、そうです、うん、みんながね自分の力で何とかしなきゃと思って我慢してるから、うんうん、なかなかね、
そう、そういう意味ではね、外国諸外国は農家にやっぱり大変だってことは分かってるから、補助金を出したりして保護してきたんですけど、
そうそう、
はい、日本もまあ保護はしてきたんでしょうけど、うん、やっぱり足らなかったんですよね結局ね。
そうですね、
うん、あとはまあ、ね、農家の人のそのなんていうか、うん、まあ、逆の意味でいくと保護少しされてきたから、例えば直接消費者の方に売っていこうとか、うん、付加価値のあるものを作っていこうとか、まあ、そういうような工夫もちょっと足りなかったかなっていう私は思ってますけどね。
そうですね、日本のお米は長らく政府の国として売っているものだったから、
うん、
そう、皆さんが今だと当たり前のように直接生産者さんから買うとかできますよね、うん、ああいうことができなくって、うん、価格も決まってたしルートも決まってたしっていう時代が長かった、
うんうん、
だからやっぱりその収入が安定しない、収入がこううなぎ登りにならない、
うんうん、
上向きにならないっていうところだと、うん、ちょっとね息子には継がせられないのよとか、うん、孫はちょっとやめた方がいいわよとかいう人が多くなっちゃう、う
ん、ですね、うん、まあね、そういう現状の中で、うん、いろいろな どうしようとか何とか工夫してやろうとかね、そういう動きも、ね、農法とかね起きていると思いますけど、
うんうん、
その辺のなんか芽生えみたいなものは感じられてますか？
そうですね、今はとてもいろんな、まあ、流の人もそうですけど、うん、ブランド米になったりとか、うん、あと若い農業者さんの方は、うん、まあ、リスナーさんの皆さんでも例えば生協とかいろいろオンラインショップで直接お買いになる方がいるように、うん、自分でその価値を作って値付けをして売るっていうのが増えてはいますね、
うんうんうんうん、
じゃあちょっとずつそういう風に出てきたっていう過渡期みたいなことなんですかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、自分のお米、うん、自分の商品として食べてもらいたい売りたいみたいな気持ち、
うん、
今までそういうのがちょっと少なめな業界だったので、
うん、まあ、そうですよね、うんうん、まあ、生産性を上げていくっていうね、いろんな技術とかなんかでね、そういうのはやっぱり常に求められていかなきゃいけないかなと思いますけどね。
そうですね、
うん、
そんな谷さんが、
はい、
今のお米と農家の現状を描いた本、谷リリさんの近所農文教、今知りたいお米と農家の話をリスナーの皆さんにプレゼントいただいています、うん、欲しいという方、ぜひ番組までご応募ください、
はい、
住所、氏名、電話番号を忘れずに書いてください、うんうんうん、本希望でお待ちしています、
は
い、
ぜひ、
はい、当たるのはねちょっと難関かもしれませんので、は
い、ぜひ
買って買っていただきたいなと思います。
はい、すぐに読みたいという方、はい、今すぐどうぞ。
はい、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、谷隆さんでした。
ありがとうございました。
大変な生産者を政策で支援しましょう。いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
元刈谷結香です。全国各地のアナウンサーとお届けしているワンジェイ、ご当地ならではの嬉しい、楽しい、面白いをあなたと一緒に再発見できる番組です。日曜日の朝8時から生放送。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標1は貧困をなくそう。経済大国の日本でも貧困が問題になっているんです。まずは貧困を減らしていくことが SDGs の目標です。 CBC ラジオ、一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。7時40分です。